ございます、先週はローマ人手紙8章の前半から、メッセージをさせていただきました。今日は後半になりますけれども、今日で一旦ローマ人手紙は終わりということになります。簡単に振り返ってみますと、私たちは救われてもなおこの肉の体を持って生きているということです。しかし私たちの命はその肉にあるのではなく御霊にあるということ、そして私たちのうちに住んでおられる御霊によって生きるのだということをお話ししました。私たちがアバ父、子供でも天の地なる神様と祈ることができる、それは私たちが神の子供とされていることの何よりの証拠だということをお話ししました。そして私たちが神の子であるということを証ししてくださる、証明してくださるのも聖霊様御霊なのだということです。私たちが世にあって苦難は確かにあります。むしろそれは私たちが神の子供とされている、そして御霊によって歩んでいることの証しであるということ。ですから苦難や試練にあったとき、私たちは失望して不信仰になるのではなく、そして肉に従うのではなく、むしろ御霊の導きに委ねていく、そしてそこに希望があることを私たちは告白していきたいわけです。で、私たちが御霊によって歩んでいることを確信して信仰を告白して、これからも歩んでいきたい、そんなことをお話ししました。ローマ人へ手紙の8章を読んでいきますと、さらに私たちが救われた後どんな歩みをしていくかということについて書かれています。特に8章30節をご覧ください。神はあらかじめ定めた人々をさらに召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光を与えになりました。ここはとても重要な部分で、私たちが救われるとはどういうことかということが、端的に示されている箇所と言えます。難しいことはたくさんありますけれども、簡単にお話ししますと、あらかじめ定められた人々をさらに召してくださる、召した人々をさらに義と認めて、義と認めた人々には栄光を与えになる、つまり神様が私たちを選んで主イエス・キリストを通して救って義、正しいものと認めてくださった、そして同時に私たちは神の子供としての資格が与えられました。それだけではなく、私たちは世にあっても清められ続け、そしてやがて栄光へと変えられていく、そのことがここに書かれて約束されているわけです。で、この約束に続くのが31節から39節ということになります。この部分はローマ人の手紙の中でも最も輝かしい内容を持っているということで、キリスト者の勝利の歌と呼ぶ人もいるほどです。それでは31節をご覧ください。ではこれらのことからどう言えるでしょう。このように始まっています。そのすぐ前の29節30節のことだけを言っているのではなく、やはりこれまでの手紙全体の内容を踏まえて、指して言っていると理解できると思います。で、ローマ人への手紙もここで大きな一つの区切りを迎えます。この後の内容を簡単にお話ししますと、9章から11章まではイスラエル人と異邦人についての問題、ローマ人への手紙のもう一つの重要なテーマにそこから入っていきます。で、12章から15章までは、これもパウロの手紙によく見られることですけれども、日々の信仰生活における具体的な課題について書かれています。で、最後はパウロのさらなる宣教のビジョン、そして、挨拶、賛美で終わっているわけです。ですから、このように8章の終わりで一つの大きな区切りを迎えると言えるわけです。メッセージは今日で終わりますけれども、ぜひこの内容を心に留めてこれからも読んでいってくださればと思っています。さて、まず31節から、ですけれども、この箇所も2つに分けることができます。前半部分31節から34節です。 ここでパウロは信仰者たち私たちを神の前に訴えることは不可能であるということを宣言しています。で、後半部分ではどんないかなるものであっても神の愛から私たちを引き離すことはできないということを宣言しているわけです。で、まず31節から34節ですけれども、これもよくパウロが使う書き方ですけれども、読者の関心を引き出すためにあえて質問をしているわけです。4つの質問があります。誰が私たちに敵対できるでしょう。どうしてすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。罪に定めようとするのは誰ですか。このようにですね、あえて質問をすることによって神様が私たちに与えてくださったものといいますか立場、それがどれほど確かなものであるかということを示そうとしているわけです。で、私たちクリスチャンが世にあって信仰生活を続けていくとき、時には私たちの信仰や確信を脅かすものが現れるかもしれません。私たちの信仰が揺るがされるようなことがあるかもしれません。神様の恵みと祝福を疑いたくなるようなことがあるかもしれません。もちろんパウロはそういったことを知った上であえてこのように書いているわけです。私たちの信仰が揺さぶられるとき、どんなときでしょうか。まるで周りは敵ばかりのように思えることはないでしょうか。自分のことを分かってくれる人は誰もいない。まるで周りが敵ばかりに思える、特に私たちはなかなか周りに同じ信仰を持っている人が少ないですから、よく私たちはそんな思いになることがあるのではないかと思います。しかし私たちの敵といいますか、私たちを揺さぶるものは外から来るものばかりではないわけです。私たちの心、内なるところにも戦いがあります。で、ここで問題とされているのはおそらく間違った罪の意識、理解です。あなたは本当に罪を許されているのですか。あなたは本当に救われているのですか。こんな間違いばっかりして、こんな情けないことばかりで、あなたは本当に神の子ですか。本当にクリスチャンですか。そんな声が内側から聞こえてくることはないでしょうか。あるいは神様がまるで自分を何も恵んでくださらないかのように思えること、そんなことはないでしょうか。イエス様を信じて信仰生活を始めたのに何もいいことがない、神様は私に何もしてくださらないのか、そんな疑問が湧いてくることはないでしょうか。パウロもあえてそんな疑問を投げかけた上で、そうではないとはっきり言って、その根拠と理由も言っているわけです。まず最初に、神が私たちの味方であるならと言っています。神様の前に、神様が私たちを正しいもの、義と認めてくださって、子供としてくださって、そして神様との平和が与えられていると書かれているわけですから、私たち、神様は常に私たちの味方である。神様が私たちの味方であるなら、誰が敵対することができるだろうか。いや、誰もいない、そのように語っています。さらに神様はご自分の御子さえ惜しみなく与えて死に渡されたお方です。それほどまでに私たちを愛してくださっている。イエス様の十字架によってその愛をはっきりと示してくださった。そうであるなら、どうして神様が私たちを恵んでくださらないことがあるでしょうかと、パウロはここで語っているわけです。どうして私たちに、御子と一緒に全てのものを恵んでくださらないことがありましょうか。ここで言われているのは、究極的には救われて後私たちに与えられる栄光のことを言っているわけですけれども、もちろん救われた後も私たちは信仰生活の中で神様から数々の恵みを受けながら歩んでいくわけです。で、ここで あたかもパウロは、まあ、法廷、裁判所ですね、法廷で私たちが訴えられているような状況を想定して書いています。で、私たちを信じる、イエス様を信じる者の敵、訴えるものは何でしょうか。もちろんそれは悪魔、サタンは私たちを常に訴えようとしているわけです。そしてそれだけではなく、さっきも言いましたように、私たち自身の良心さえも私たちを責めることがある。しかしここでパウロははっきりと語っているわけです。私たちクリスチャンを罪に訴えることができる者は誰もいません。なぜなら、すでに神様が私たちに罪がないと宣言してくださったからです。神様は、いわば神様の法廷の中で、すべての人の前で私たちが正しい義であると宣言された。だから私たちは決して罪に定められることはないと言っているわけです。まあ、まとめますと、ここでパウロは、私たちが決して罪に定められることのない4つの理由を語っています。第一、それはキリストが私たちのために死なれて、私たちの罪の刑罰を受けてくださったからだと言っています。2番目、キリストはよみがえられて、そしてご自分の死に、死を打ち破る力があるということを証明してくださった。3番目、キリストは今や勝利を収めて神の右に座しておられるということ。そして4番目、キリストはご自分の民のために取りなしをしてくださっているということ。このことをパウロは4つ理由として挙げているわけです。私たちクリスチャンは、もう私たちが決して罪に定められない。それは確かなことであるということを喜ぶべきではないかと思います。どうなんでしょうね、私たち日本人は謙遜なので、いや私は本当にもう罪深いもので、もう罪ばっかり犯して、口癖のように言ってるかもしれません。でも私たちクリスチャンは罪を許されたものであると、聖書に書いているわけですから、その点においては私たちは何にも謙遜である必要がないわけです。でもちろん常に自分を吟味して、自分に厳しくですね、信仰生活を送っていくということは意味のあることかもしれませんけれども、それでまるで自分が許されていない、もう自分はもういつまでも罪にとらわれていると勘違いしてはならないはずです。私たちは本当に罪を許されているということをここでもう一度確認したい。イエス様が私たちのためにしてくださったことの素晴らしさをいつも覚えたいと思うわけです。さて2番目の点ですけれども、パウロはこのように私たちに与えられている信仰、立場、救いがいかに確かなものであるかということを確認した後、後半部分でさらにその深いところで私たちに対する神様の愛の確かさを確認しようとしています。考えてみれば、全知全能の神様、天地を作られた神様がどうして私たち一人一人に関わってくださるのか、深い関心を持ってくださるのか、その理由はただ一つ、神様が私たちを愛してくださっているから。愛しておられるから、その愛によって神様は御子イエス様を世に送り、十字架につけ、そしてイエス様をよみがえらせてくださったわけです。神様の愛にのゆえに、愛によって私たちを選び、救い、義と認め、やがては栄光へと入れてくださる。つまり全ては神様の愛から出ているのだと語っているわけです。ここでもパウロはあえて疑問を投げかけます。35節です。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。さまざまな困難や試練がここに掲げられていますけれども、実はこれはパウロ自身がイエス様に仕える働きの中で実際に経験したことであるわけです。第2コリント11章の24節、 以降にはそのことが、書いてあります。24節第2コリント11章24節から29節をお読みします。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜会場を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。このような外から来ることのほかに、日々私に押しかかるすべての教会への心遣いがあります。誰かが弱くて私が弱くないということがあるでしょうか。誰かがつまずいていて私の心が激しく痛まないでおられましょうか。まさに飢え、苦しみ、艱難、裸、危険、これはパウロ自身が経験したことです。そして、それがここに共通するわけですね。そしてパウロが詩編44編44編22節を36節では引用しています。だがあなたのために私たちは一日中殺されています。私たちは送られる羊とみなされています。なんでこんな聖書をここで引用したんだろうか。いぶかしがる人もいるかもしれません。この詩編というのは神様の民が経験する危険や苦難について語っているところです。ある人はこう考えるかもしれません。神様が私たちを愛しておられるなら、神様の愛が真実であるなら、私たちクリスチャンはもう揺るがされない、困難に巻き込まれることもない、苦難に遭うこともないのではないか。ある人はそう考えているかもしれない。で、私たちは、そうは考えていなくてもしばしばそのように考える誘惑に陥ることがないでしょうか。しかしローマ人への手紙ははっきりと私たちにはさまざまな苦難や困難があるということを言っています。それは神様の愛がはっきりしているのと同じぐらい私たちに苦難や困難があるということもはっきりしているということです。そして聖書はむしろ苦難は私たちにとって単なる悪ではないのだ、苦難が私たちをキリストから引き離すことはないのだ、むしろ苦難が私たちをキリストの愛へと結び合わせて私たちを究極の目的、清めと栄光へと導くものなのだと教えているわけです。私たちには苦難がある、一日中死に定められていると言わざるを得ないような死と隣り合わせの苦難もある。しかし私たちをキリストの愛から引き離すことはできないとパウロはここで語っているわけです。私たちを愛してくださった方というその言い方にすでにイエス・キリストが私たちのために十字架でかかって死んでくださった、そのことが意識されているわけです。十字架によってご自身の愛が確かなものであることを示してくださったお方によって私たちはこれらすべてのことの中にあっても、つまり迫害、危険、飢え、裸、さまざまな苦難の中にあっても圧倒的な勝利者となるのですとパウロはここで叫ぶように記しているわけです。圧倒的な勝利者というのはとても良いというかすごい役だなと思います。征服者以上の征服者、勝利を超えた勝利者、そういう意味の言葉で、新約聖書でもここにしか出てこない言葉です。つまり私たちは単なる勝利者ではありません。スポーツの戦いで見ると、ギリッギリの勝利を収めた方がむしろ面白かったり、するわけですけれども、ここで言われている勝利はもうギリギリの勝利ではないわけです。苦難の中にあってかろうじて守られる、そしてかろうじて勝利するとは言っていません。 圧倒的な勝利者、勝利を超える勝利者であると言っています。つまり私たちに与えられるのは完全な勝利です。中途半端な勝利ではないと言っているわけです。まあ、今相撲もやっていますけれども、まあ、相撲なんか見ててですね、やっぱりどんな強い力士でもこの人にはなぜか負けるってありますね。私たちもこれには勝てるけどこれにはかなわない、これには負ける、でもそれは圧倒的な勝利ではないわけです。そんな中途半端な勝利ではない、圧倒的な完全な勝利が与えられると言っているわけです。つまりその前に言っている、誰も敵対することはできない、誰も罪に定めて訴える者もいない、そう書いている通りに私たちには完全な圧倒的な勝利が与えられるとここで言っているわけです。少し前の28節では、神様は神を愛する人々のためにすべてのことを働かせて益としてくださると言われていますけれども、まさにそれは私たちにとっては困難、悪としか思えないような、そんなことさえもすべて益と変えてくださる、つまり神様は私たちを圧倒的な勝利へと導いてくださると約束しているわけです。さて最後の3番目の点ですけれども、38節39節をご覧ください。私はこう確信しています、死も命も見つかりも権威あるもの、今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他どんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。これは35節の私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですかという問いかけに対する最後の答えです。そしてパウロは、私は確信していますと宣言しているわけです。まあ、確信しているというのはもう納得して何の疑いもないぐらいに信じているという意味です。疑う余地は微塵もないという意味です。何の疑う余地もないほどにパウロはこのことを確信している。つまり私たちをキリストの愛から引き離すものは何もないということです。ここでパウロはあえて銃の、まあ、私たちを引き離すかもしれない銃のことを投げかけています。で、死と命、見つかりと権威あるもので、今あるものと後に来るもの、そして力あるもの、高さと深さ、その他どんな被造物も、まあ、結局こういう言葉を使ってパウロは、私たちを神様の愛から引き離すものはこの世には何もないということを明らかにしているわけです。死、まず最初に出てくるのは死です。もちろん私たちにとって死は最も恐れるべきものでしょう。私たちを絶望に陥れ引き裂くものの代表として真っ先に死が出てきています。しかしその死さえも私たちをキリストの愛から引き離すことはできないと言っているわけです。で、死と命、まあ死の反対の言葉としてここで命が言われているわけですけれども、普通命というのは良い意味ではないかと思われるかもしれません。あるいはここでの命とは、この世にあるさまざまな誘惑、この世に対する未練のことを指しているのかもしれません。つまり私たちはしばしば命に執着し、命にとらわれてしまうからです。しかしそれもキリストの愛から私たちを引き離すことはできないと言っているわけです。で、見つかりというのも何だろうと思うかもしれません。もちろん神様の見つかり、まあ、天使は、悪いことをするために使わされるわけではないわけですけれども、まあ、例えばコロサイ書2章18節を見ると、見つかりを礼拝する者というのが出てきます。まあ、その意味で御使いも私たちを神様から引き離そうとするものとなってしまう、そんな危険があるということかもしれません。で、力あるもの、 まあ、この世の支配者という意味ですけれども、まあ、御使いと来ていますから、その反対、世にあって権威を振るう悪魔や悪霊のことではないかと、まあ、理解する人もいます。もちろんこの世の権威も神様の愛から私たちを引き離すことはできません。で、今あるもの、後に来るもの、まあ、これは時間のことです。私たちは時間に縛られ、時間の制約を受けるそんなものです。しかしそれも私たちを神様の愛から引き離すことはできないと言っています。力あるもの、まあ、これは神様から出たのではない力のことですけれども、まあ、ある人はそれは魔術とか占いとかオカルトのことではないかと理解する人もいます。もちろんそれも私たちを神様の愛から引き離すことはできません。で、高さと深さ、まあ、これは空間のことを指しています。時間と同じように私たちは空間の制約、制限を受けます。例えば詩編139編8節にはこんな言葉があります。たとえ私が天に昇ってもそこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます。まあ、私たちは人を避けようとすると、まあ、どっか遠くへ行けば避けれると思うかもしれません。まあ、なかなか昔と違って今の時代は世界中どこにいても連絡を取れちゃうような時代ですから、まあ、だんだんもうこの地球に逃げ場はなくなってきているかもしれませんけれども、それでも私たちはそうやって空間、まあ、距離を置くことによって離れることができると考えます。しかしこの詩編は、神様はそんな距離さえも超えて私たちを決して引き離すことのないお方であると言っているわけです。たとえ天に昇ったとしてもそこにおられる、黄泉に下ったとしてもそこに神様はおられる。どんな高さや広さ深さも神様の愛から私たちを遠ざけるものはないのだと言っているわけです。またある人は、この高さ深さというのは星や月、まあ、星占いのようなものを言っているのではないかと理解する人もいます。そしてその他のどんな被造物も、まあ、結局神様によって作られたものは全てということです。聖書は神様が全てのもの、天地を創造されたと宣言していますから、誠の神様以外のものは全てその他作られたもの、被造物ということになるわけです。つまりこの世にある全てのものは私たちを神様の愛から引き離すことはできないのだと言っているわけです。つまり神様以外の全てのものは、どんなものであっても私たちを主イエス・キリストにある神の愛から、私たちを引き離すことはできないと言っているわけです。私たちの主キリストイエスにある神様の愛、何度も言っていますように、それはイエス・キリストの十字架によって示された神様の愛です。そのことをよく言い表している言葉に、ヨハネの手紙第1、4章9節から10節があります。ヨハネの手紙第1、4章9節から10節をお読みしたいと思います。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。このように書かれています。十字架によってはっきり示された神様の愛が私たちに注がれ、そして神様の愛から、どんなものであっても誰であっても私たちを引き離すことはできない、そのことが疑う余地もないほど確かなことです。私はこう確信していますとパウロは言っています。それは私たちにとっても同じです。ここに私たちの信仰の土台があります。そしてここに私たちの信仰の確かさがあるわけです。今日はこのことを共に覚えたいと思います。お祈りしましょう。